はい、JP ニックセキュリティ事業担当の木村です。今日はかなり雰囲気としてはかなり真面目な感じなので、どれぐらいはっちゃけていいのか少々迷っています。
面白いやつ、
はい、
面白いやってください。
真面目にやるように主人が来ましたので真面目にさせていただきます。ちょっと難しいこともあるかもしれません。はい、本日私の方から、お話しさせていただく内容は大きく分けて3つでございます。真面目な感じであります。1点目は、IETF や RIR のリソース PK の整備状況を皆さんと情報共有させていただくというのが1点目。2点目は日本における RPKI について、私の方から皆さんにちょっと質問をたくさん用意させていただきましたので、それが2点目。3点目は RPKI と JPNIC の活動の位置づけ、電子証明書というのが私の顔に書いてあるようで、皆さんその IC カードを使うのと、リソース PKI の話といろいろごっちゃになっているということを私の顔を見られた方からいろいろ言われておりまして、ここを整理したいというのが3点目です。 RPKI の国際動向です。ご存知の通り RPKI は、リソースの PKI、 リソースを証明するというもののためのインフラストラクチャーです。もう一度簡単にご説明いたしますと、IP アドレスというのが割り振られてネットワークで使われております。その IP アドレスが本当にきちんと割り当てられたものなのかということを確認される作業というのは、ここにいらっしゃる皆様ご経験のことと思います。この正しいアドレスなのかどうかと、その正しいというのは何かと申しますと、レジストリに登録された通りに割り振りまたは割り当てが行われているリソースであるということが言えると思います。割り振られてないアドレスを使ったりすれば、アドレスが重複したりたくさん消費してしまったりして、効率的でない運営になってしまうわけです。そこでこの正しい割り振り割り当てをレジストリが証明する、リソース証明というのをしますと、アドレスを使う方が本当に正しいということをそのリソース証明を見ることで確認できるというものです。アドレスの管理はご存知のようにこの5つの RIR と、アジア太平洋地域では NIR、 そして JPNIC からは指定事業者の皆様や PI アドレスの割り当て先の皆様、他にも IP アドレスを使っていらっしゃる方いらっしゃると思いますが、基本的にはこのような機能構造になっているわけです。ですのでリソース証明もこのように機能、機構造を、真似たような構造になっていくというわけです。はい、リソース証明書について今度はご説明します。機構造で、作られていったリソース証明のリソース証明書というのは一体何なのかということです。左側にあります IP アドレス管理業務といいますものは、指定事業者の皆様でしたらアクセスできます Web 申請システムというこちらのものに Web 経由でアクセスしまして、申請業務を処理していただきますと、当センターのレジストリデータベースに登録されます。こちらは FUIZ というシステムで公開処理が行われておりまして、IP アドレスがちゃんと割り振られている正しいアドレスだということは FUIZ を引くことで分かるというのが既存の、IP アドレスがちゃんと割り振られているものだということを確認する手段だと思います。一方で右側、ウェブ申請システム、こちらは想定でございます。今あるものでもなく、これからこうなるというお約束でもありません。想定でございます。一方でリソース証明書を使う場合、やはりウェブ申請システムで割り振り割り当ての処理をやっていただきますと、当センターのレジストリデータベースに登録され、こちらが公開処理をされるというわけなんですが、ここでリソース CA とサーティフィケーションオーソリティというものに証明書を発行してもらうような処理が発生します。リソース証明書の中身を見ますと、ここ字がちょっとちっちゃくて見にくいんですが、お手元の資料を虫眼鏡を使って見ていただきたいんですけれども、何が書いてあるかと申しますと、ちょっとよく読んでみますと、 オートノマスシステムナンバーズ、2497から2528、それから IP アドレスブロック V4 58-0-0-0-15 って書いてあります。どういうことかと申しますと、これは JPNIC に割り振られたリソースの、番号が書いてある電子証明書なんです。で、これまでのアドレス管理業務、このフーズを引くという行為が向こうの電子証明書の中身を表示させて、そのアドレスはちゃんと割り振られたものだというのを確認するということになるわけです。はい、でここでポイントが一つ、リソース証明書というのは割り振られた IP アドレスであるということを示しておりまして、なんで当たり前のことを書いているかと申しますと、誰に割り当てられたのか、誰に割り振られたのか、誰から割り振られたのかということはこれを見ただけではわからないようになっています。その他にもフーズでわかるような、連絡先のメールアドレスですとかネットワーク名ですとか組織名ですとかもわからないと。つまり IP アドレスがちゃんと割り振られているものなのかどうかを確認するための証明書であるということです。こちらの表は、このリソース PKI の開発の背景といいますか、そうですね、時系列でどういったことが起こってきたかということを説明したものでございます。こちらインターネットウィークでも、指定住所連絡会でも OPM でも説明させていただいたことがあると思いますが、それのアップデート版です。ポイントは、APNIC、AIRIN、LIPE、MCC が中心的にリソース PKI の開発、プロトタイプシステムの開発、それから IETF での、標準ドキュメント化活動をやってきているわけなんですけれども、彼らはもうすでに、リソース証明書の提供を開始しているというのがこの表のポイントです。いつ頃かと申しますと、 APNIC は2008年度の9月に、MyAPNIC での正式提供が開始、実験提供はもっと前にされていました。 AIRIN は、2009年の、7月試験提供開始、LIPECC は、2009年の7月、ベータテストとして、リージョン外の人、つまり私もなんですけれども、 LIPE からリソース証明書を発行してみて、手元に保存してみるということはすでに2008年の10月からできていました。というわけで、もうこれらの RIR ではその提供が開始しておりまして、ここに書いていませんが、ラックニックでも提供検討中、アフリニックでも、ラックニックではプロジェクトが立ち上がっていまして、提供するためのプロジェクトが開始していると、アフリニックでも検討中というのがウェブで書いてあるという状態です。提供が開始したのは分かったと。それじゃあこれは使えるものなのかと、技術的にまず使えるようになっているのかということを調べるために、私 IETF の SIDR ワーキンググループというのに毎回参加させていただいております。そのドキュメントの作成状況が、 IETF は RFC としてドキュメント化すると標準化が進んだということになりますので、そのドキュメントの状況を左にまとめまして、右側に RPKI とそれを使って例えばルーティングのセキュリティに役立つように技術は整っているのかどうかを示したのが右側でございます。一通りご説明しますと、リストリデータベースをもとにリソース証明書というのは発行されますので、上からこう流れるように、データとか、情報が流れていきます。リストリデータベースをもとにリソース証明書を発行し、それをリポジトリと呼ばれるサーバーのシステムに格納し、それを取得して、ルーターで使っていきます。で、大きく分けると2つぐらいアプローチが、この辺りのアプローチがあると思いまして、まず王道となっておりますのは ROA と、経路広告の認可を示すデータというものを、やはりこの技術的な、暗号技術を使いまして、発行してリポジトリに格納し、これをルーターに、保存して、変なオリジンの経路が流れてこないかどうかを確認するために使うというのが一つ。もう一つは、 RPK を使うと正しく割り振られたアドレスというのがその証明書の一覧を見れば分かるようになるので、その情報を使って IRR に正しいルートオブジェクトを作り出す、もしくは暗号技術を使っておりますので電子署名付きのオブジェクトを、IRR に格納し、 IRR はミラーされてどんどん情報が流れていきますので、そのミラーされた状態でも正しいということが確認できるようにするなどなど、 IRR を使って、ルーティングに役立てようというアプローチがあります。で、ドキュメントの整備状況は、こちら、長々と書いてますが、まだ全て RFC になっておりませんので、まずその状況があるというのは一つあります。それからもう一つはこのルーターの部分、最終的にルーターでどういうふうに処理するのかというところはまだドキュメント化されておりませんで、ただ議論は進んでおりますが、ドキュメント化されていないという状況です。ですので、じゃあこの技術は使えるのかというと、このリソース証明書を発行したり ROA を発行するところまではできます。でもこれをルーターに食わせてルーティングに役立てるというところまではまだ行ってないと言えると思います。2つ目です。次に日本における RPKI についてです、こちらは私から皆さんに質問するコーナーです。JPNIC もリソース証明書を提供すべきかどうかということをまず皆さんにお伺いしたいと思います。提供すべきと思われる方いませんでした。はい、次に参ります。あ、こういうこと言ったらミヤさんがすごいがっかりしちゃうからもうちょっと時間を延ばします。提供すべきと思われる方、実験含む。おお、すごいです。すごいことになっております。ありがとうございます。コンセンサスでした。あ、違います。情報提供ですね。ではもし提供されるならば、実験であっても実際の割り振り情報に基づいたリソース証明書を提供すべきだと思われるから。ありがとうございます。やっぱりそうなんですね。1:26:8 とかではあまり意味がないと。3つ目、リソース証明書関連のツールや情報も提供すべきだと思われる方。うわ、もうありがとうございます。もう皆さん手が疲れそうですね。最後、実験サービスであれば秘密鍵は JPNIC のシステムに保存されても良い。ちょっとこの質問難しいので、補足しますと、証明書とか、例えば PGP とか使いますと、手元に保存しておかなきゃいけない秘密鍵というデータがあります。で、これを漏洩させなければ人が真似をして同じ証明書を作り出すことはできません。ですので本質的には、皆様のパソコンか資源管理カードのような IC カードに秘密鍵を保存して、それがこうウェブ上に載ってたりとかしないようにするのが本質的なやり方です。ただし LiteHCC ですとか AIN ですとか、それから APNIC のウェブのシステムでは秘密鍵がウェブ上に保存されるようになっています。これは本来は IC カードを皆さんに提供したりすると、でそうしたときどうやって技術的に連携してリソース証明書を発行するのかというところはまだ難しいところがあるので、LiteHCC では試しにウェブ上に皆さんの鍵を保存して、でクリックして証明書だけをダウンロードできるようにこのテストができるようなシステムを作りました。でただあまりにその議論がありませんで、秘密鍵は結局ウェブ上に残ったままそのシステムが稼働しているという状態です。で、もしかしたらそれでいいんだという判断が行われているのかもしれません。そこはちょっと分かりません。では JPNIC でやるときは、秘密鍵は JPNIC のシステムに保存されていても良い、ウェブ上でクリックして発行できれば良いという方。あ、ポロポロいますね。ありがとうございます。ありがとうございます。2ページ目に行きます。たくさん
これはちゃんとしろって書いてある。
はい、あ、ちゃんとしろと言わなくていいのか。いや、
ちゃんとしろと言わなくていいのか。あ、
質問です
。あ、すみません、質問は今は、はい、適当でいいっていうふうに確認しましたけど、はい、実験でもちゃんとするべきだっていうふうに言うべきじゃなかったかな。
あ、なるほど、なるほど。反対の質問をすべきじゃないかという
今のポイント
ですか。はい、実験であっても 秘密鍵を手元に置いてちゃんとやってみるべきだと思われる方。あれなんかさっきより多いです。ありがとうございます。でも半分ぐらいでしょうか、半々ぐらいでしょうか。後半の方が多かったように思います。質問2ページ目、リソース証明書の使い道は何でしょうか。これはですね、複数選択化です。正しく割り振られた IP アドレスであることを証明するために使う、移転のためには必須であると思われる方。すごいですね、ありがとうございます。たくさんいらっしゃいました。2点目、 BGP の接続業務のために正しい IP アドレスであることを確認するために使う。これラブ NCC で言われてるんですけど、例えばピアを貼りますと、IX ですとか、もしくはピアを貼りますと言った時に、私はアドレスちゃんとしても持ってるんですと、人のかっぱらって持ってきて繋ごうとしてるんじゃないですという時のために、その証明書を相手に見せるというのを業務上やるということです。今この BGP の業務で使うと思われる方、たくさんいらっしゃいます。どうしましょう、ちょっとドキドキしてきました。3つ目、 BGP ルーター等で利用しセキュアなルーティングに役立てるために使う。これは本来の IP アーキテクチャの使い方です。つまりルーターにガーッと保存して、それを使ってルーティングをさせるようにルーターの設定をするという方。2と3の
違いは自動化どうか。
ごめんなさい、一回手を下ろします。 2と3の違いは何かというところを確認させていただくと、2番目は、IP アドレスの管理業務をされる方か、もしくはその業務手続きの一環としてそのデータを渡したり見せたり印刷して渡したりするということです。3番目は発行されているリソース証明書データをバーッとルーターに保存して、それをルーターに処理させてセキュアルーティングをやるということです。はい、よろしいでしょうか。3番目の用途の方、ありがとうございます。勢いとしてはどちらかというと1番目2番目が勢いとしては多かったような印象を持ちました。ありがとうございました。はい、すごいですね。はい、ありがとうございます。
すいません、質問なんですけど、さっきの2番と3番、これ BGP の接続業務の際に正しい IP アドレスであることを確認するために使うというのは、その業務、ネットワークエンジニアじゃなくて、例えば契約を結ぶ人たちが、マーケティングとかアカウントマネージャーの人たちが使うということですか。なんかすごいトンチンカンな質問してるようだったらごめんなさい。下はネットワークエンジニアだと思うんですね、はい、パタパタキーボードでルーティングを設定するとか。2番目がもう一つわかんないです。
はい、2番目は、エンジニアじゃない人がやるのかということだと思いますが、これはエンジニアじゃない人もやります。
エンジニアもやる。
エンジニアがその業務、接続業務やるかもしれませんので、エンジニアもやると思いますが、エンジニアじゃない人もやりうる業務です。
メッシュ書だから実際に
今の説明ベースの私の理解は JPEG の方です。私の理解は2番目っていうのは、実際にそのルーターの設定とかする以前に、であなたのところの経路を本当に受けていいですかとか、そういうことの調整のために、まあいいんだったらじゃあ本当見せて、あなたがアドレス持ってるのかどうかっていうところのためで、3番目はじゃあそれをベースに信頼しましょう。でフィルタリングをかけたりとか、実際のネットワークに反映するときに、まあ機械的なのか分かりませんけど、まあそういう処理を行うために3番目は必要で、2番目は3番目を実現するための前交渉の中に使うっていう理解で正しいんでしょうか。
そうですね、ここは多分ピアをする業務をされないとちょっとイメージしにくいと思います。まず2番目は事務担当の方かオペレーションされる方かって違いはあまり大きくないんです。これは例えば IX に、私があちらの IX につなぎたいという時にアドレス、つなぎたいと思う時にしかやらない業務です。で IP アドレスを持っていてちゃんと正しいアドレスですということを藤崎さんに示すというのは業務です。でこちらは日々ルーターが正しい経路情報を処理するために日々稼働し続けるもののために使うということです。はい、まあそうだと思います。
ディディコンでしたです。多分2番目は、これピアーというよりは、例えばカスタマーから、この経路を今回持ってきたんだけど、広告してくださいとかっていう時に、本当にその あなたが持ってる IP アドレスなんですねって、ね、僕らがフーイズヒーターとかっていうのを調べて、あ、それは正しくその人が持ってるので、じゃあ僕らフィルタリングちゃんと反映して受けますってことでやってるんですけど、その正しさっていうのは結局今フーイズとか、まあ、フーイズが正しいっていうような形でやってるんですけど、それをそのリソース証明書っていうものを見て、それは本当にあなたが持ってるものですよっていう形で多分受けれるっていう使い方をするんじゃないかなと思っていて、ピアリングのところは要は何千経路とかっていう経路数を受けなきゃいけないときに、じゃあそれぞれのプレフィックスが本当にその多分何ホップも先の人の経路とかも受けなきゃいけないので、そこまでの証明っていうのはなかなか難しいのかなっていうふうには思います。なので、まあ、ピアリングで、まあ、1経路2経路しか交換しないケースもあると思うんですけど、まあ、使い道によってはそういう使い方もできるかもしれないし、主には多分そういうカスタマーとかそういうところから来る経路に対してきちんとさ正しいんだよねっていうものを確認するために使うんじゃないかなっていうふうに思います。
ありがとうございます。次に参りたいと思います。ちょっと時間が迫ってまいりました。3つ目、 JPNIC の活動の位置づけです。JPNIC では、まあ、これは担当者としての認識なんですけれども、この日本の皆さんのために、日本の私も含めて日本のインターネットのために正しいデジタルデータを保持し、皆さんに正しく提供し、IP アドレスが使われるという状況を目指して日々切磋琢磨しているのが私の立場です。はい。で、この今申し上げた業務は大きく分けて3つぐらいの位置づけにあるんじゃないかと思っていまして、1つ目は登録段階の信頼性を向上させれば、皆さんにいいデジタルデータベースになるというのがこちら、左側、真ん中はデータ保持段階、データを持ってるんですけども何年も経っちゃって古くなってしまいました、もしくは連絡先が見当たりませんという方を何とかするというのが B、 C は情報提供の段階、フーイズですとかリソース証明書の段階で、まあ、いい方法で提供するというのが C で、リソース PKI というのは基本的にこの情報提供段階の信頼性向上に役立つのではないかと思っています。で、JPIRR もその通りでして、 JPIRR で適切な情報を提供して皆さんに経路制御に役立てていただけるというものではないかと思います。翻って今やっております、認証指定事業者の その連証明書を用いた認証などは登録段階の信頼性向上、それから経路情報の登録認可機構の実験はデータ保持段階の信頼性ではないかと思います。これは間違ったデータが登録されないように、まあ、制御するためのシステムの実験ですといったような位置づけの違いがあると思います。ポイントは RPKI は提供段階の信頼性向上に寄与するのではないかというものです。じゃん。認証名称を用いた認証はユーザー認証です。じゃん。経路情報の登録認可機構は、まあ、IRR に割り振られてない IP アドレスとか指定されてない人がそのアドレスを登録しようとしたときにそれはダメよと弾くというものです。で、登録認可機構は実はちょっと逃げの一手と言われて自分では呼んでおりまして、仮に RPKI が、進んだときにその RPKI のために役立つようなシステムというのを踏まえて、デザインをしております。で、ROA というデータがあるんですけども、IP アドレスを持っている人が誰が経路広告していいかということを決めるということなんですけれども、これはまさに登録認可機構がやっている IP アドレスを持っている人が誰がその IP アドレスを使っていいかを決めるということと同じことです。ですので、まず、登録認可機構の実験では、指定事業者の皆様に配られているその伝承名書を使って登録いただくというのが一つと、IRR に情報を登録する人たちが、まあ、こちらもキーがあるんですけども、そのキーを持っている人たちを指定事業者の方が指定するということができるようになっております。ちょっとここをお話ししだすと長くなってしまうので、懇親会の時などにお話しできればと思います。以上が私からの説明です。ご清聴ありがとうございました。
はい、続きましてありがとうございます。何かご質問ですとかコメントですとかございますか。
ありがとうございます。 さっき質問のところでちょっとあったんですけど、オペレーターではない人たちを見る可能性があるという話で、それは私これに関しても興味は一点だけで、それはそのオペレーターじゃない人たちが見ても直感的にパッと分かるようなものになるんでしょうか。なんかさっきの見てると、なんかその画面の虫眼鏡で見てくださいって言ってたあの雰囲気を見ると、なんだろうこれっていうふうに言われてしまいそうな気がするんですけど、そこがすごく気になるんですけど、いかがでしょうか。
おっしゃるご指摘は最もです。今の段階では虫眼鏡がないと見られません、つまりツールを使わないとわからないということです。で、例えばダブルクリックして見えるとか、ダブルクリックしたのを印刷すると業務で使えるような綺麗なフォーマットになるとかということの必要性は、ライフでも指摘されてました。で、私もそう思います。
ってことは、もし今後そういう方向性でいくっていうことでいいですか、と思ってていいですか。
国際的な動向はちょっと分かりませんが、どういうふうになっていくかちょっと分からないですが、もし、センターが提供するときにちゃんと分かりやすく表示できるようにしてほしいというご要望をおそらく今承ったと思っておりますので、そのための、努力をさせていただくことになるんじゃないかと担当者としては認識しております。
はい、関連して質問なんですけど、今さっき手を挙手いただいた時にもありましたけれども、基本的に今出てきたんですけども、関連しておそらくこれからアドレスの移転をしようと思った時に、これって多分セットであるべきじゃないかなという気がするんですが、アドレスの移転って多分の半年とか1年で始まっちゃうかなと思うと、それまでに虫眼鏡と一緒になんかうまいものができそうでしょうか。例えば質屋に IP アドレスを質に入れないときにそれを認証してもらえるようにできるとか、そういうような。はい、
質屋に入れてはいけません。スケジュールとしては、例えば当センターの正式サービス化が間に合うかと言われると、正式サービス化はおそらく半年後には起こりません。で、移転に理想証明書が必須ではないかというところは、まさに今日皆さんがそういうふうに思われているんだなということを認識した次第なんですが、本当にフリーズではできないんでしょうかというところもまだ残っております。そのあたりはエピニックに行ってジェフ・ヒューストンさんたちに話を聞いたりとかもしてるんですが、なかなかこれと思えないところです。
よろしいですか。今移転についてはライプとエーリンですでに提案施行済みなんですね。で、彼ら確かに試験的に理想証明書のは提供してますけれど、必ずしも今の段階でそれが利用されてるのかなというのはちょっと疑問というか、なので枯渇後は確かに統一だけだったら不安っておっしゃる意見は分かるんですけど、枯渇前だってあればまずは試行してみて、で、RPKI の提供というのはそれよりも後なり、もしかすると RPKI の仕組み、ルーティングによっては必要かもしれないけれど、そのきちんと証明するっていうのは必ずしもこれとバインドする必要はないんじゃないかなというのが私の個人的な考えです。枯渇後はきちんとしたものであるっていう証明、何らかの証明は必要だと思います。
はい、ありがとうございます。私はあった方がいいだろうなということと、 AS175 みたいなことが起きなければいいなって、そういうようなところですかね。はい、じゃあ他に何か質問ございますか。では木野さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。